ミレス映画館をお聞きの皆さん、こんにちは。漫画家の小泉智博です。
どうも、南です。
本日はブラックパンサー、はい、マーベルシリーズの最新作ですね。
そうですね。であと、あの次のアベンジャーズにつながるっていう、う
ん、あ、アベンジャーズに帰ってくるぞって出てたもんね。
まあ、アベンジャーズも次、あの何でしたっけ、うん、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーまで入ってくるんで。
あ、そうだね。大変なことだ。さあ、じゃあそんなブラックパンサーで一体我々はどんなサイゼリアデザートを注文するでしょう。今日はなんか人手が足りない。
あ、
イタリアンプリンお願いします。
はい、かしこまりました。以上でよろしいですか。
あ、チョコレートケーキとドリンクバーお願いします。
はい、かしこまりました。失礼します。
はい、どうも。そういうわけで、
はい、
まあ正直、まあ、つまんなくないんだけど、まあまあだった。
いや、俺一番引っかかったんですけれど、うん、割と戦い方とかが違うだけで、うん、話的な内容はあの前の層と同じような気がしてきて。
あ、そう。
層もあれですよね、確か。敵はあの、うん、自分の、
うんうん、
あの、
あ、戦い方ってそういうアクションとかのことじゃなくて、
アクションとかちょっとした、うん、ハルクとの出会いとかあれはありましたけれど、うんうん、あれもそういえば考えてみりゃ腹違いの。
そうなんだよね。いとことずっと喧嘩してて
敵は身内っていうのがもうアベンジャーズの。
そうなんだよ。敵がね、その自分ところの軍隊っていうかね、警備やってる担当の人らがその新しくついたいとこに、王についたいとこにくっついて、身内で戦ってて、なんか本当に憎むべき相手じゃないんだよね。
なんか最近のシリーズはやっぱそうですよね。なんか巨大な敵に向かうっていうより身内をなんとかしてからっていう、
身内が反旗を翻して迷惑してるっていう感じの。だからそう思うとね、やっぱキングスマンは素晴らしかったなって思うんだ。
大概親が秘密にしてろくなことが起きないっていうのが。
そうだね。まあストーリーをね、最近振り返るのを怠っていたなって前回も思ったんだけど、ちゃんとその辺やっていこう。
そうですね、
うん、そう、ブラックパンサー。あ、どれもね、今回ね、俺がちょっとねすごく困ったのは、登場人物の顔が全然覚えられなくて、
あ、名前もちょっとあのおこなぐらいしか覚えてないです。
そうだから、ブラックパンサーが、あの就任、死が殺された、あ、最初92年が舞台で、あ、そういうちょっと昔パブリックエネミーとか NWA とかが活躍してた頃のちょっと昔の、
はい、
ありがとうございます。僕です。
すいません、
ありがとうございます。そう、それで、あ、ちょっといいな、そういうヒップホップとかガンガンかかるんだなって思ったら、そんな場面は一瞬で終わっちゃうんだよね。
そっからもうアメリカな、アフリカな感じが。
そうで、まあなんか予告とかで知ってたから、そんな別にびっくりもしなかったんだけど、ウガンダ、ワカンダ共和国、ワカンダ王国かなっていうのがアフリカの奥にあって、そこの王様がゲットみたいなね、ところ、あ、ロサンゼルスの黒人団地みたいなところに現れて、黒人のギャングみたいな男を殺しちゃうんだよね。
一応弟っていうので最初に会いに来て、
でそこでスパイはお前だけだったと思うのかっつって、そいつの子分も実はワカンダのスパイだった。でそれで殺したのが王様で、でそしたら現代に移るんだよね。
で現代パートではもうあの、シビルウォーで、うん、あのブラックパンサーが出てくる。シビルウォーでしたっけ、ウィンターソルジャーでしたっけ。
いや、もう忘れちゃった。
シビルウォーだったと思うんだけどな、
うん、
でブラックパンサーが初登場するっていう、
出てたことすら覚えてない
シビルウォーか、シビルウォー
どんな活躍してたっけ。
あの普通にウィンターソルジャーを追いかけて、あのブラックパンサーを追いかけて、それをキャプテンアメリカが追いかけるっていう形で、あの何でしたっけ、高速道路かどっかでカーチェイスみたいな、その3人がしてませんでしたっけ、
う
ん、
してたような気もするけど全然思い出せない
もう このシリーズも多すぎると思い出せないっていうか、このブラックパンサー見るためにここもこれも見なくちゃいけないっていうのも結構
そうだ、ね、
でも今回偉かったのは、うん、そこまで他のキャラが出てこなかったっていうのは偉いなと思いましたけど、
ね、あでもねその王様が死んでなんか秦国王が就任するから恋人に頼むからいてくれみたいに言うと、でその言った人がさ あそこのあれって思って92年に古文だった人かなとかもう全然見分けつかないからさ明日全然関係なかったんだよね。それかまあ、そこで殺さなかったから帰れって言われてそのワガンダの鉱石をね逆服したか密輸しようとしてた弟国王の弟が反省して就任したのかなとかそう
なんかまあ海外の人から見れば日本人の顔も一緒に見えるっていうのでやっぱ我々ちょっとある程度分別できないですよね。
いやそれは違うよ、俺は日本人の顔すら全然見分けがつかない
この場合だとでも吹き替え版で見た方が俺はいいのかなっていう気がして
そうだね、声の違いでわかるもんね、うん
まあ、ちょっと差別的な感じにもなっちゃうのかもしれないですけれど、
うん、そうかな、ね、実際見分けがついてないんだからどうしようもないよ。
でもあのスパイだった男が、うん、あの現代ではフォレスト・ウィティカーになってる。
似ても似つかない。
あそうですか、ちょっと垂れ目具合があ
そう
なんとなく似てるような。
フォレスト・ウィティカーのさ若い頃の映画とか結構見てるじゃない。
まあそうですけど、うん、でもあんな感じじゃなかったでしたっけウィティカーって。
うん、
いつの間にか貫禄ついてインパクトつきましたけれど、
まあそう言われてみるとねこんな気もしてくるね
ダウンタウンっていう映画だっけ、シェイクダウンっていう映画だかで、うん、刑事物やってた頃あんな顔してたなっていう気がしましたけれど、
うんうん、最初にフォレスト・ウィティカー見たのなんだっけな、忘れちゃったな。
結構昔から出てます、
うん、バードって結構後だっけ。
いやかなり前ですね。
バードそうだよね、ジャズのやつね。
そうですね、
そうこれ知ってウィッチャーも良かったし、あそうだね。
で一応国王が死んでっていうので、うん、あの儀式で新しい国王になるやつが本当に国王にふさわしいのかっていうのを、うん、なんでしょう、本当にアフリカの部族みたいな感じで、
ね、滝のすぐ横で決闘しなきゃいけないんだよね、
しかもその滝をちゃんとステージにできるように工夫してあるっていう、うん、
滝が川流れないようになんか地下水みたいにな
んか池の水全部抜いてるミルみたいな線がズバーって抜けて滝が止まって縁、ね、で戦うっていう。
大丈夫かな、地盤が緩くならないのかな。
いやでもあのシーンは結構色彩も良くて俺は好きですよ。
そうだね、まあ、全体的に色も色合いとか美術も素晴らしいし火の打ちどころがないんだけど、だからといってね特にワクワクしないんだよね。
俺あとあの街がどんなにお金持ってても、うん、アフリカはアフリカになるんだなっていう感じがして、 あんなにお金持ってるのにちゃんと道が舗装されてなかったりとか、道端でなんかテントみたいなところで焼き鳥焼いてる人がいたりとか。
そっか、よく見なかったな。あんなで交通こうね、あんなとこですごい密集地じゃん、香港以上のさ車とかみんな持って走ってたらすごい渋滞になるなって思って見てて、
なんか普通に地面が砂とかになってて、うん、あこういうところはアフリカのあれなんだな、完成なんだなと思って、
まあ、よく見るとね電車とバスしか走ってなかった、
あとなんか飛行機の形とかもちょっとなんかアフリカの感じがして、絵のタッチというかなんかデザイン的なものがっていう気がして、うん、
まあね、無重力システムを開発してんのかみたいなすごい動きだったよね、ヘリコプターでもないような、
いいですね。
まあでもあの飛行機もさジェットエンジンの割にさ、多分ジェットエンジンだよね、あんまりブワーって火とか 風とか起こってない、ふわふわふわって。
でもあれですよね、攻撃されると大爆発するっていうのは、う
ん、何を、あの黒人のさ住む、あ、まあ、ステルス機でさふわって降りてくるけど、まあそんなことはどうでもいい。
まあそこついてたら一生終わらない。
夢だ夢。うん、あのブラックパンサーのねスーツだととんでもないんだしね、ま
あ、あれこそ世界一硬いウラニウムなんとかっていうので作られてるっていう、うん、
そう、
あれも最初思ったんですけれど、アイアンマンの盾とか、あ、アイアンマンのスーツとか盾とかとはまた違うのかなっていう感じがするんですよ ね、 ね、あれで作られたっていうんであればなんか納得もできそうな気もするんですけど、
キャプテンアメリカの盾とかね、
なんかそこにちょっとなんかもやもやとしながら、
ショーのトンカチとかね、どうね、
で今回も2時間半ある中で、
そんな長かった？
2時間半じゃないか、2時間10分、
うん、
2時間半は次のアベンジャーズ、
あーそう、まあアベンジャーズは長くなりがちだよね、いっぱい出るから。
でもこれが前後作なんで5時間ですか。
どうなの、そうか。
でまあやっぱりマーベルっぽいなと思ったのが、
うん、
あの何でしたっけ、その爆弾を提供、あの爆弾犯が韓国にいるっつって韓国に飛び立つとか、なんかやっぱそういった国でヒットさせるようになんかいろんな国に回るんだなっていう。
日本には来てくれなくなっちゃった。
あ、でもインフィニティウォーはちょっと日本みたいなシーンも出ますよ。
そうか、
まあ、撮影したのがオーストラリアなんで、うん、変な日本になるのは確実っていう話はしてました。なんでしょう、あのでもあんなに進んだ国なのに、うん、あの部族があって、うんうん、なんか山を守る部族とかがなんか、なんでお前らそんな暮らししてんのっていうところで、
ゴリラって呼ばれてたもんね。
なんか割と豊かな国っていう割にはなんか部族的な感じで、うん、なんか貧困に暮らしてる人たちもいるんだなっていうのがあって、
うんうん、
ま、決してなんかいい国ではなさそうな気もするっていうのが、
うん、
見てて思いましたね。なんか
まあでもあんなね、決闘して勝たないと王様になれないなんてね、年取ってたらできないね。
あ、そうですね、
現役バリバリじゃないと。
で、あの王様になった時の儀式っていうのがあって、うん、あのその鉱石で、うん、あの生まれたあの植物の汁を飲んで、うん、それであの砂に埋まって瞑想して、
あの前に決闘する時にそのお茶のパワーを抜かないといけないんだよね。なんか毒消しみたいの飲んで弱らされるんで、普段より調子悪いじゃんね、そんなの飲んだら。
なんか戦う前じゃなくて徐々にやってきゃいいのにって思って、
ね、
なんか王になるのはそんなにすぐあのさせられるのかっていうのがなんか不思議な感じでしたけどね、うん、なんか伝統がどうのこうのっていう割になんか対戦者はすぐ戦わなくちゃいけないっていうルールとか、
うんうん、
そこがなんか部族っぽいっちゃ部族っぽいのかもしれないですけど、
ね、
まあ、これがまた後にもう一回同じような感じで挑戦者が出るっていうのの伏線としてはいい見せ方だなとは思うんですけれど、うん、
まあそれでなんかこの鉱石を盗んで売買してる白人がいるんだよね、あそのさ鉱石の力を抜くときにさお茶飲むとさ、キングスマンゴールデンサークルみたいに
筋が
青い筋がててあいつら麻薬で筋が出てたけど、今回のはすぐ消えててよかったね。
でも他のなんか体力まで奪いそうなぐらい、ね、ダメージ受けて
そうな、悪くなるよあんなの飲んだら。であの
だんだん周りの槍が近づいてきて、うん、どっちかあの本当のデスマッチみたいな感じに進んでいくっていうような戦いの見せ方も結構好きでしたね、
うん、あんなのでもねちょっと何かの弾みでついちゃったらどうするんだろうね。
あとあそこも滑りやすいところだろうなと思いながらなんか、
ね、最後はね三角締めでタップアウトしてた、
タップ
するんだって。
それは共通
UFC とか見てんのかな、
共通なんだったの、
まあ、充実技だしね。
まあもともと全員が英語喋ってる時点でそんな感じはしますけれど、
まあね、そう
でその バイバイしてるやつが韓国にいるっていうので、うんうん、あのでその犯人があの、うん、なんかいろんなやつを殺したっていうのでみんな恨み持ってって、うんうん、でそいつを殺してくれっていうので韓国行くっていうところからブラックパンサーの行動が始まるっていう、うんうん、でカジノに行ってそのバイバイとあのバイバイでバイバイの最中に捕まえようとすると、うん、ちょっとした事件が起きてっていう
腕がパカッて開いてね、すごい銃をぶっ放してくる。
でそこに CIA の知り合いもいて、それがあれですよね、うん、リードマン、あの人です、ホビットの主人公の人。
あ、そうなんだ。
ホビットの主人公であり、あとワールドエンドとかにも出てましたね、うん、酔っ払いが世界を救うとか、あとシャーロック の相棒の人ですよね、テレビから。でその人がいて、うん、あれですね、まあ、なんやかんだがあって、うん、その CIA の人が負傷してワカンダに連れてくっていう、
脊椎を損傷してもうワカンダで治療しないと死んでしまうっつって、でもワカンダは部外者立ち入り禁止なんだよね、
白人になって持ってのほ
か、そうだけど死んでしまうのを見過ごすことができないって言って連れてったら、なんかさ牢屋みたいな隔離施設とかに置けばいいのにさ、研究施設のど真ん中で窓もフルオープンで隠す気ねえじゃんっていうね、せめて目隠しとかすればいいのに、
大らかに説明までしてましたもんね。
そう
わかんだってこれが、うん、あのこういうのが発達しててみたいな、
結局見てもらいたいのかな、自慢したいから。
まあでもあの研究者はそんな感じしてますよ
ね、
まあ、今回なんか本当007みたいなあの研究施設で武器の説明とか俺は大好きなところなんですけど、
まあね、あのブラックパンサーのスーツもあの攻撃を受けるとその力を貯めて後でそれを爆発させられる、猪木の風車の理論みたいな。
でもあんまりそれを活用してるようなところがないですよね。
ねえ、
そこがちょっと残念だった
な。どこまでも受けて平気なのかとかね。そんな原爆が近くで爆発したらその威力を出せるのかみたいな、
まあ、そういう武器がなんか次のやつとかで出てきそうな感じもありますけどね。
手榴弾はね抑え込んで、
でもどんなに硬いっつっても中の人はダメージを蓄積するわけですから、
ね、痛くもなんともないのかな。
いや、あんだけ跳ねて人間が跳ねられてぶつかったら、ね、中にも衝撃はあると思いますけど、
防弾ベストだって相当痛いっていうもんね、あのアパラが折れたりね。
何でしたっけ、突き抜けないアッパーをずっと食らってるような感じがするっていうのが防弾ベストのあれですから、
恐ろしい。
であれですよね、あと研究所の施設として、はい、あのシールみたいなのをペタンって貼っつけると、うん、その車をあの
遠隔
操作できるっていう、あれ結構新鮮で良かったなと思って。
そうだね、でもこれからね自動運転みたいなのが普通になっていくとそういうこともできるようになりそうだね。
逆にああいう乗っ取り方もあるっていうので怖いような気もしますけど、
うん、そうだね。
でそれをなんか砂みたいなので立体化させるっていうのがちょっと新鮮で、
なんかああいう砂の立体みたいのが最初のオープニングからずっとあったし、
ありましたし、あの最初 の、うん、あのちょっとした説明のところは砂でこう、うん、なんか表したような感じで、
通信もね砂みたいなのでホログラムがサササーって、
ああいったところがちょっとアフリカ系のあれも見せてるのかなってい う、
普通スマホとかとは違うんだよっていうのを一生懸命描いてて頑張ってたね。
頑張ってましたね。であれですね、やっぱりあのやっぱりだね、あの敵が出てくるマイケル B ・ジョーダン、あの、はい、あれです、悪役の方が、
いとこ
が、うん、あれじゃないですか、
その白人のバイバイしてたやつじゃなくてその仲間が実は本当の敵だった、
でお前ら あの恨んでたやつは俺が殺したし俺にも敬意があるんだから、うん、ワカンダの王になる資格があるだろうっていう感じで、うん、あの攻めてくるっていう、うん、で王になった暁には、うん、こんなものこんないいものをなんか世界であの恵まれない やつらに提供して各あのなんでしょう、あのちょっとしたあの平等みたいな世界を作ろうみたいなことを言ってるんですよ、
うんね、支配者をみんな殺すんだって、ね、
まあでも一番の支配は支配者はお前な気がするって思いながら、まあ、
ハーブも焼くことないのにね、もう伝統がーって言って、
いやあいつ戻ってきたら嫌だからなんか、
うん、
この政権は自分で終わりにしようともしてるのかなっていう感じ
が。そうだね、
あいつもあいつででもその恵まれない環境で、うん、まあ、人殺しにはなりましたけれど、うんうん、成り上がったっていうのはすごい。
そうなんだよ、なんか海兵隊みたいなところに行って、うん、MIT も卒業したんだよね、で CIA の職員もやってたんだっけ、すごいじゃんね、成功者だよ。
成功者で、しかもあれじゃないですか、なかなかあんま黒人の俳優さんでないスマートさもあるじゃないですか、
う
ん、
あそうだね、
俺ブラックパンサーこっちの人の方が絶対に合ってたと思う気がすると思って、うん、あの人あれじゃないですか、クリードじゃないですか。
あ、そうなんだ、あの人クリードの人か。
クリードですし、あのこの監督のライアン・クルーガー監督も一作目 の、 あのフルートベール駅の主人公の人で、
あ
これで3作続けて出てるんですよね。
あ、それ見たっけな、見たような気が
するな。2008年のフルート大晦日の時に黒人の人が何あの駅フルートベール駅で
銃殺されたやつだよね。
その前の日をなんか描いた作品で、
うん、あんまり面白くなかった気がするな。
俺結構好きでしたよ。
あ
この人がクリードを作るんだと思って、最初は期待してなかったのにクリードはすげえ好きな作品、うん、
クリード面白かったね。
またクリードと全然違って本当にあれあのもっとスマートになってハンサムになってるっていうようなイメージでしたね、
うん、そうか。
今回何があのちょっと良かったかっていうと、
うん、
最初にあの主人公がブラックパンサーになろうなった時にの儀式で、あの砂の中に埋まった時に、うん、父親の亡霊と会うんですけれど、その時が夜が明ける前なんですよね、
うん、
で2回目にあの倒されてあの、うん、あの滝から落ちてあの冬山で見つかった時に、うんうん、薬飲まされてもう一度父親に会う時には、うん、あれなんですよ、もう晴天になってるんですよね。何かもやが晴れたような感じで自分がもう国王になるっていうのを、うんうん、あの最初の時は全然もう俺はあなたみたいになれませんみたいなことを思ってたんですけれど、もう自分がそうなるしかないって思った時には空でそれを表してるみたいな感じがすごい。
お父さんは先祖と一緒に行こうっていう
まあそうですね、それは
あのいとこに喧嘩で負けて王位を奪われちゃうんだよね。でもあの滝から落とされるんだけど生きてて、俺はまだ参加してないぞってもう一回挑戦してくる。でもその時には力を抜く薬とかもううやむやになってるんだけど、いいのかな
相手も飲んでるからいいんじゃないですか、
まあね、相手も飲んで強くなってるからね。
でも相手あのそのマイケル・ビー・ジョーダーが演じてるフォーンも、うん、あの薬飲んで砂に埋まった時にやっぱり父親 の、
うんうん、
あの亡霊を見るんですけれど、うん、その時にあのちょっと自分も反省してるんですよね。なんかこうするしかなかったっていう、
う
ん、
そうだね、
あれがちょっとグッときちゃって、
お父さんはね国にやっぱり帰ればよかったね、
お前をこういう風にするんであればもう戻ってそういう生活もあったんだなっていうのを、うん、反省してるっていうので、ね、その父親の思いにちょっと今自分がやってることにもちょっとどうなのかなと思いながらも、いや信念を通すんだって、だから、うん、あの人は夜のまま進んでいくっていう か、開けないよ感じで王になっていくっていう父親の気持ちがまだあってっていう、うん、それを振りあの切れないっていうのが あって、それをなんか夜と朝みたいな感じで描いてるっていう、うん、で父親が最初から言ってるじゃないですか、あの、うんうん、ワカンダの一番いいところはあの朝日が綺麗だ、夕日が綺麗だって、うん、全部そういったなんか感情的なものを天気みたいなので表してたりして、で最後に父親が言ってたものを見て、
うん、
もう終えるっていうのが
最後の最後喋っちゃった、
まあ
まあね、そのうんとブラックパンサーに負けてお腹を疲れて死んじゃってまだ助かるぞって言うけど、いやもういいよって言って ったら夕日を一番綺麗なのを見れる場所に連れてってくれて、そこで死んじゃう。
だから あいつもやっぱり父親のやつが、うん、心にあったからその選択をしたんだなっていうので、うん、最後は父親の言ってたやつを見ようっつって見て終えたっていうのがすごいよくて。
そうだね。
で、あとあの CIA の人にあの、うん、説明的にあのそのブラニウムを運ぶ方法として、うん、列車で一回威力を落として運ばないといけないっていうのをうまく使ったなっていうのは、
あれ戦いの方法どういうことかよく分かんなかった。ブラニアモーターカーを、うん、
運ぶ際にブラニウム乗せてるとなんか変な反応をするからっていうので、ブラニウムの力を一体落として、うん、あの列車として進めるっていう、ブラニウムがあるとパワーがついちゃうっていうことなんじゃないですかね、うん、
あれはブラニウムを輸送して
る
の？
輸送してるんじゃないですかね。
輸送
研究者研修
普通に運用するためのなんか燃料としてコントロールするためにああいう風にしてんじゃないの。あんなひっきりなしになんか客車みたいじゃなかった？
そうですかね。なんかまあ そんな感じもしますけれど、でも
貨物列車には見えなかったよ。
ブラニウムあの力を弱めてっていうのを使って戦った。
リニアモーターカーで大きな荷物を運ぶ必要ないじゃん。
まあでも
そうかな、あんな狭いとこでゆっくり運べばいいじゃない。
まあそうですね、う
ん、燃料として強すぎるから弱めてるんだと思ったよ。
あ、じゃああれは移動手段ですか、
うん、
あ、まあでもそのとりあえずブラニウムを弱めるっていうあれを使って、うん、お互い本当に薬を飲んでないような状態にしながら戦うっていうのは一応多いの継承の儀式に近いっていう感じで戦ってるっていうのも、
ああそう、なんかでもあそこもあんま意味が分かんなかった。別にお互いパワーがあるんだから、うん、あってもなくても同じじゃんって思って。
あとあの個人的にあのスターウォーズファントムメナスみたいな、うん、昼間の合戦みたいなのがすごい好きだったんですけど、サイが出てくるなんて最高じゃないですか。
サイがね、女の戦士には懐いてるね。
懐いてるっていう、
あいつもね、あの顔にブツブツがあるやつ、うん、あのそういう守備隊の一番裏切るやつもね、なんか結局王様に歯向かいたかっただけなんじゃないかみたいな。器が小さい
の。でもあいつもそんないいところに住んでなかったじゃないですか。なんか、
うん、
なんか本当のアメリカみたいな、アフリカみたいな。
あれはでもそういう風な手で警備をしてるからでしょう。
でもなかなかサイを飼ってるっていうのもすごいなと思って。
ねえ。
あれ
サイもさ、あんな爆走してさ、味方と敵の区別ついてんのかな。
あれでコントロールしてんじゃないですかね、あの鎧かなんかみたいな。
乗ってるのと乗ってないのとあったの。鎧電波でやって
るの。電波でやってるんですか、
ね、そうか、そうかな。
いやでもなんかあのシーンは好きでしたね。あの刀と剣みたいなの持ってるのに、あの何でしたっけ、主人公 あの妹みたいなやつが手になんかナックルみたいなのつけて、うんうんうん、バンバンレーザーで撃ってたりとか。
そうそう、あれも敵にエネルギーを与えてんのか、なんか封じようとしてんのかよく分かんなかった。
なんかすごいアナログの戦いと近未来の戦いが混じってて、
うんうん、
あの戦いが結構好きでしたね。
過度にエネルギーを与えて機能不全にさせようとしてんのかなとか、そんな攻撃したらますます強くなるじゃん。
あと
だからといってほっとけないし、何がしたいんだろうって思って見てたよ。
あと遠隔操作であの、うん、ライフあの飛行船みたいなのとかも結構新鮮でよかったかなっていう。
そうだね、
あの窓がもう 51% で割れますっていうとか、
コントロールかん、あの操縦してたところを襲いに来たのは誰なんだ。
なぜそれに気づいてこうなってるんだっていうのは確かにありましたけれど、でもあのちょっとリミットが入ってるギリギリのところで戦うっていうのはちょっと俺は好きでした、ね、
しかもさ、輸送してさ、あの鉱石をとか武器を アフリカからどっか停車とか給油とかせずに、まあ、その原子力みたいなエネルギーなのかも分かんないけど、あんな攻撃に関わってたら到着できるのかなとか。
そうですね、
うん、だってねゼロ戦とかさ結構ギリギリで戦ってたよ、飛んで帰ってきて。
そう思うとさっき言ってたブラニウムを弱めて移動させてるどうのこうのっていうのに、うん、飛行機に積んでて大丈夫なのかなっていうのを今思ったんですけれども、
まあね、
考えないようにすればいいのかな、
まあ、あんまり気にして するような映画ではなかった、
うん、いやでも、う
ん、
俺は
一応設定上なんか理由付けをいろいろしてる感じはするけど。
そうですね、でも近年 そのマーベルの中ではとっても見やすかったですし。
そうだね、まあ、本当にまあ、良くも悪くも抑制が効いてて、抑制が効いてる分ワクワクしないし、でもそれで破綻があってしらけもしないっていうさ。
ただ俺が一つしらけたのはあれですかね、吹き替え版の一人にその妹のキャラクターがモモクロの人を使ったっていう、やっぱそういうことやめようよもうディズニーって思って。
まあイオンシネマは吹き替えしかやってなくて、まあ、ユナイテッドで見たから字幕だったんだけど、まあ、吹き替えでもいいかなって思ってた。
いや吹き替えだったらしっかり作ってほしいんですよね、うん、変な芸能人でどうのこうのっていう、
うん、
ファルコンの時のアベンジャーズでいたファルコンっていうキャラクターを溝端淳平がやってたんですけれど、うんうん、全然なんかそのこの人の声と合わないなと思いながら見ちゃってましたし。
おあ吹き替えで見たの？
DVD 買ったやつは吹き替えで見たんですけど。
あそうかそうか。あ今日このブラックパンサーは字幕で見た。
字幕で見ました。
最後さソーが出てきたって思ったら別の人だって、軍曹って言われて。
あれですよ、あれウィンターソルジャーだって。
ウィンターソルジャーか。あそうか、ヒゲでソーだと思っちゃった。
あの人がシビルウォーの原因じゃないですか。
そうだね、あもう全然ダメだ、何も思い出せない。
あとはあれですね、最後の、うん、あの演説のシーンでトランプを皮肉る一言が良かったですね。
そんなことやってたっけ。
あの金を持つやつ、あの何でしたっけ、金を援助する人でいい人は橋を作るけどバカな人は壁を作るっていう話があ
、あそうだね、
トランプに当てつけてて、
そうかそうか、
すごいいいなと思いながら。
なるほど、
このギャグで終わりかと思ったらその最後にウィンターソルジャーが出てきて、うん、ああこれが次に続くんだなっていう、そこぐらいのなんかブリッジですごい俺は良かったですけれども、ね、うん、
そうだね、まあまあでした。
まあそうです。
キャラが薄い。
本当、俺はあの悪役の方の人の方が魅力があったかなっていう気が、
うん。そうだね。まあ女の子がみんな優秀だったね。
特に
でも本当優秀な人しか出てこないんだよね。
ですね。
うん。
あと家族に問題を持ってる。
悪役はね、人の殺した数だけ体にブツブツを作ってるのが僕なんか怖くてしょうがない。
なんかあれ気持ち悪くて。
そうなんだよ。イボみたいで怖いんだよね。
あれ誇りに思っててもこっちから見たらさ、うん、気持ち悪いだけだってな。
そうやめてほしいな。
いやなんか。まあ、とりあえずなんかマーベルシリーズは、マーベルというかアメリカのシリーズはなんか家族に問題があってっていう、それが後々爆発するっていうのがやっぱメインだなっていう、真の悪役を出してくれっていう感じ
で。そうだね、本当に憎むべき相手と戦ってほしいなと思いました。ではまた、はい、さようなら。
注文した料理とあの映画、この映画、味わうのー。